ガラテアの信徒への手紙、2章20節です。ごめんなさい、修法の方ちょっと間違っておりますので、ガラテアの信徒への手紙2章20節になります。新約聖書の345ページです。では拝読いたします。ガラテヤの信徒への手紙2章20節。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。末森神学生の取りなしの祈りに続きまして、説教勝利の主と共に生きると題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。この素晴らしい日曜日、私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの御体であるこの神殿に命を得ようと私たちを招いてくださいましたことを心から感謝いたします。私たち過ぐる一週間、本当に思い煩いの大きいものでした。本当にあなたからすぐに離れてしまう、そのような私たち弱さを持つものでしたけれども、今日もこうしてあなたが私たち一人一人にしっかりと語ってくださいますことを信じて心から感謝いたします。どうか今日ここで語られる御言葉にしっかりと私たち命に預かることができますように、御言葉の門を大きく開いてくださり、語る者の口をどうぞ清めてくださり、ここにおいてあなたの御心だけがなされていきますように、主を心からお願いいたします。主をあなたに期待いたします。私たちそれぞれ様々な思いを抱えてあなたの神殿にやってまいりました。どうぞ今私たちを御言葉によって励ましてくださり、力を与えてください。再び立ち上がり、そして世に使わされていくものとして、あなたがこの礼拝を豊かに祝福してくださいますように心からお願いいたします。この場を覚えてくることのできない兄弟姉妹の上にも等しくこの御言葉の命が注がれますように心からお願いいたします。この礼拝の時をあなたの御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。今日も私たち一人一人ですね、神様に名前を呼んでいただき、聖霊様の本当に働きの中でこのように神殿に来ることができましたことを心から感謝いたします。今日の礼拝のですね、招きの言葉としてイザヤ書55章を選ばせていただきました。ここは御言葉の力という題がついておりますけれども、教会で語られる御言葉、また皆様の生活の中で神様が語ってくださる御言葉というものはですね、何か良い教えとして、また聞いて、あ、いい話だったな、あ、いい言葉だったなと言って終わってしまうものではありません。それはここに今日書かれているように、私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすと、そのように書かれています。このですね、10節からのところに、雨や雪が降って、そしてそれが再びですね、天に戻るのではなく、しっかりその降った雨は大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種をまく人には種を与え、食べる人には糧を与えるように、今日教会で語られるこの御言葉は決して地に落ちることなく、皆さんのお一人お一人を生かす力となって神様が語ってくださることを信じて、今日も私たち礼拝に預かりたいと思います。私たちは毎日ですね、それゆえにこのご飯を食べるように日ごとに聖書を読み、そして御言葉の糧をいただき、またその御言葉を聞いて終わるのではなく、それがしっかり私たちの命となるように聖霊様の働きを求めてですね、祈っていかなければならないというのは、もう信徒手帳の裏にもですね、書いてあることですけれども、 その中でですね、何よりも、そして私たちは忘れてはならないのは、聖霊のお住まいになられるこの神殿で御言葉を聞くということ。これここで私たちが預かるということを決して私たちは忘れてはなりません。なぜなら教会はですね、便宜上集まるためにこのような建物があるのではなく、教会にはイエス様の血をが注がれているからです。血とは命そのものであります。今朝もですね、ある姉妹たちと、この私は大変この血というのはもう私たちを生かす命なんですけれど、命ですけれども、私は大変冷え性でですね、もう本当に始終このもういつもいつも手と足が冷えていて、いつも小玉姉妹のところにお祈りに行くと、末森神学生 の血の巡りを良くしてくださいと言ってですね、もう本当に予言で、もう私が別に冷え性でなんて言ったわけじゃないんですけど、いつも小玉姉妹はですね、末森神学生の血の巡りを良くしてください、血が滞っておりますと言ってですね、もう祈ってくださるんですね。もうそれぐらいもう祈られないと、本当にこの命がですね、しっかり保たれないぐらいですね、本当に私冷え性なんですけれども、そのようにして血が注がれているということは、ここにおいてこの神殿の中にイエス様の血が、命がこの教会の中に注がれるということです。どんな時代が変わってもですね、便利になり、わざわざ教会に行かなくても今はどこにいたって御言葉を聞くことができます。しかし、あの日ペンテコステの日にですね、集まっていた120名の者たちに聖霊の火が注がれたように、集まるところに聖霊の働きがあり、集まるところに聖霊の働きとともに御言葉が語られるところで、私たちは清められ、その命に預かっていくことができるのであります。今朝ですね、教師会の学びの時に優子姉妹から素晴らしい証をお聞きしたんですけれども、優子姉妹がですね、本当にその日々の生活のさまざまな恐れや不安の中にいる中で、教会で語られた御言葉を優子姉妹が握って、そしてその御言葉がですね、もう仕事しながら忘れていたけれども、しかしその御言葉がしっかり優子姉妹の家に入るときに、その御言葉を通して姉妹に悔い改めがき、そして本当に姉妹が力を受けていったということをですね、お聞きしました。それぐらい教会で語られる御言葉、それが礼拝であれ、祈祷会であれ、聖書クラスであれ、そのところで神様が働かれていくということ、そのことを私もですね、優子姉妹の証を聞いて、改めて教会ってすごいんだなということを感じました。そしてまたですね、昨晩です。昨晩はですね、バリにいる、今大倉姉妹がバリにいらっしゃいますけど、大倉姉妹からお電話がありました。そして、本当にすぐに行ってですね、ホームシックでですね、またお子さんのこと、また人間関係のことで本当にいろいろと攻撃を受ける中で、また全くそこに教会がないから本当に不安ですということですね、そしてどうか教会で祈ってくださいということをそのようにおっしゃっておられました。そしてですから、本当にこのですね、インターネットもそのように用いてですね、毎日しっかり聖典を聞いてください、毎日聖書を読んでしっかり祈っていてください、教会もしっかり高子姉妹のために祈ってますからということをお伝えしたわけですけれども、それほどに神様が教会を祝福されたいということ、教会を清めたいと願っておられるということを私たち、は知らなければなりません。教会が誠に聖霊の宮となり、誠にイエス様の命がしっかりと流れていくということ。エゼキエル47章で何度となくこの教会においても語られておりますが、この命の水が神殿の敷居の下から湧き上がって流れ出て、その水が流れるところで全てが回復し生き返る。そのように書かれています。これが教会に起こる、教会に主が願われていることです。教会が回復することによって社会が回復していくのです。教会に悔い改めが起こることによって、この日本に悔い改めが起こっていくのです。それはどこから、外から先ではない。まず教会にこの命の水が流れていくということ。そしてそれが私たちの教会の、私たちの使命である教会のリバイバルです。先週ですね、私は皆様のお祈りに送り出されて、志村教会というところへ説教の奉仕に行ってきました。時和台の駅からですね、10分、15分ぐらいバスに乗っていくところなんですけど、とても静かな街の中にありまして、素敵な教会だったんですけれども、この志村教会でその奉仕をさせていただく中でですね、本 当に神様は教会を愛しているんだなということ、教会を何よりも今回復したいんだなと願っておられるということを改めて深く覚えました。この教会はかつてですね、100名を超える礼拝の出席がいた大きな教会でありましたけれども、いろいろなことがありですね、教会に分裂が起こり、今30名、40名、ちょうど私たちぐらいか、もしくはもう少し少ないぐらいのですね、小さな群れとなっておりました。もう本当に高齢の方が多いですし、そして多いんですけれども、そこに来られていた方々はですね、皆さん本当にとっても素敵な方々で、本当に清い心を持ってですね、教会を愛し、そして教会に仕え、御言葉を本当に切に求めておられました。その説教でですね、ルカ10章、マルタとマリアの有名なところですけれども、なくてならぬものというメッセージを語らせていただきました。私たちはですね、人生を歩む中で、また教会において、本当に教会が小さくなるとき、人が出ていったりね、様々なことがあるときに、一生懸命、何が必要なんだろう、何が私たちに足りないんだろう、働きを求めて一生懸命になっているけれども、私たちの人生に教会において最も必要なイエス様がなくてならぬものは、イエス様を信じる信仰であり、そしてマリアのようにへり下って十字架の主の足元に座り、主の御声を聞くことであるということ、そして祈るということであるということを、そのようなですねメッセージを語らせていただきました。そしてかつて玉川教会もですね、多くの教会と同じく本当に枯れ骨の状態でありですね、礼拝出席が数名という、そのような本当に疲れ果てた状況が玉川教会にもありました。その時私は本当に愚かにもですね、もう両親にも宗教関係者と言ってですね、もう本当に罵っていて、まさか自分がもうどっぷり宗教関係者になるとはもう思ってもおりませんでしたけれども、まだ本当にその時は全く目が開かれておりませんで、そういうような時期にですね、しかしそんな中で神様が野口先生ご家族を送ってくださり、そして教会に生きた命の御言葉が語られ、世界宣教という使命が与えられ、もちろん今も小さな群れでありますけれども、まず教会が主のもとにへり下って御言葉を聞くということ、教会に集まって熱心に祈るということを牧師先生を通して私たちは本当に切に求めていきました。その結果、今教会に誠の回復が与えられていますというですね、証をさせていただきました。特別に何か本当に賜物を持った人がたくさんいたわけではない、賜物のですね、本当にカリスマ牧師が立ってですねって言ったわけではない、本当に一人一人は貧しいけれども、とにかく主の御元に集う、主の御元にひざまずいて祈ろう、そのことを本当に求めて、そこにおいて回復が与えられたということをお証しさせていただきました。終わってからですね、ある一人の婦人が私のところに来てですね、もうこの婦人は本当に91歳になるんですけれども、もう元気な、もう女性会にももうバリバリ出席するわよって言ってですね、元気な女性がなんですけれども、この婦人が私のところに来て本当に目に涙を浮かべてですね、もう神様は志村教会をお見捨てになったのではないかと思っていました。でも今日メッセージを聞いて、神様は志村をお見捨てになっていないことが分かりました、そのようにその婦人が語られました。本当に小さくなっていく教会で、もうこのかつてこの教会がそうであったのに、もう本当にもうよく想像ができますけれども、本当に見捨てられてしまったのではないか、もうこの教会に主はおられないのではないか、そのように思ってしまう、そのような中で私たちの教会が本当に回復していった。これは決して私たちの力ではない。本当にただ一方的な主の憐れみの中で回復していったことが、このようにして諸教会のですね、励ましになっているということを本当に深く覚え、感謝する本当にいいひとときでありました。そして同時にこのただで受けているこの恵みが決してここにとどまることなく、さらに諸教会に流れですね、すべての日本の教会が生き返るように願い、ますます私たちは十字架の主の身元からにしっかりと張り付いてですね、謙遜に謙遜にさせていただきたいと本当に願うものでありました。今日は黙示録11章のところから、先ほど購読いたしました黙示録11章のところから、今日 今日は勝利の主と共に生きるということで、タイトルをつけさせていただきましたけれども、今日のこのところから3つのことを語らせていただきたいと思います。まず1つ目は、終わりの時代に神様は教会と、そしてそこで礼拝しているキリスト者たちを物差しで測られるということ。この11章1節からのところを1節2節を読みしますと、それから私は杖のような物差しを与えられてこう告げられた。立って神の神殿と祭壇とを測り、またそこで礼拝している者たちを数えよ。しかし神殿の外の庭はそのままにしておけ、測ってはいけない。そこは異邦人に与えられたからである。このように書かれています。物差しで測られるということは、主の御旨にかなうものとして選ばれていくということであり、黙示録の7章のところで言うならば、神様によって刻印が押されていくということです。そしてそれゆえに、神様の御心、証人として立てられるために、一人一人が、そして教会が問われ、作り変えられていくということ。そしてそれは同時に、外と内の、この外の庭ではなく、神殿の内側が問われ、神殿の中にいる人たちが問われていくということ。そして同時にそれは、外と内が明確にされていくということでもあります。最後のラッパが鳴り響くときに、救いと滅びの明暗が明らかにされていくように、この教会が、あまりにもこの世の中と本当にごっちゃになって、教会があるんだかないんだかわからない、存在しているんだかどうかわからない、あまりにも私たちがこの世のことに気を取られ、ここが仮住まいであることを忘れてしまう、その時に神様は教会の内にとどまっているのか、それとも外にとどまっているのか、このどちらかしかないということ、それが問われていくのがこの終わりの時代であります。そして私たちの信仰もまた、しっかり教会につながっているのか、それとも半分この世に使ってですね、そして時々教会に身を置く、また時々一緒に思いを馳せる、そのようなものであるのか、ということが神様によって測られていく。それは私たち一人一人が刻印を押され、選ばれているがゆえに、神様がそのように私たちを取り扱おうとしているということがここで書かれています。そして、3節で、私は自分の二人の証人に荒布をまとわせ、1260日の間予言をさせよう。私は、神様がご自分の二人の証人というふうに書かれているように、神様は私たち一人一人を証人として、ただ救われてそして終わりではない、イエス様の証人として、証人として皆さん一人一人が立てられているということ。そしてそれは、この荒布をまとわせという言葉は旧約聖書でも何度も出てきますけれども、悔い改めを与え、まず悔い改めを与え、そして清められ、そして神様の霊をしっかりといただき、使徒言行6、2章にありました終わりの時に全ての人に霊を注ぐ、そして息子娘は預言し、老人は夢を見、そのようなことが書かれておりますけれども、しっかりと悔い改め、清められ、そして清められて聖霊をいただきですね、そして本当にこの社会において、私たちが使わされる場所において語っていくということ。そしてここで、1260日、3年半という時間が書かれておりますけれども、これは決してですね、今から3年半ということではなく、私たちのこの証人である期間には限界があるということです。無限に続いていくこの証人としての時間ではない。私たちは愛するですね、直樹兄弟を天国に送りました。兄弟はしっかり証人としての人生を終えて、そして天に迎えられていきましたように、私たちも一人一人がこの証人として立てられている時間、決して無限ではない。神様によってお一人お一人に与えられている時間、その時間に私たちは清められ、悔い改め、そして主の証人として立っていかなければならない、語っていかなければならないということがここで語られているということです。そのために私たちがまず主によって本当に清められ、そして測られていくということ。そして二つ目、救いを受けイエス様の証人とされた者たちは、この主の圧倒的な保護の中でどのような災いからも守られていくということです。このですね、五節からのところに、この二人には害を加えようとする者があれば、彼らの口から火が出てその敵を滅ぼすであろう、 この二人に害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この二人に害を加えようとする者があれば、二度もですね、にわたって書かれていますけれども、イエス様の証人であるがゆえに、私たちは様々なところから敵の攻撃を受けます。このように何度も書かれているように、常に常に私たちはこの敵にですね、信仰を失わせようとさせ、また私たちを滅ぼそうとする力が常に私たちの周りには働いているということ。それが病であれ、また人間関係の問題であれ、また経済の問題であれ、私たちを揺れ動かそうとして、そして引きずり下ろそうとする力がいつも働いています。しかし、神様の許しがなければ、ルカ伝にあるように、あなた方の髪の毛一本も決してなくなることはない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。そのように皆さんお一人お一人が選ばれているということ。そして、ここで素晴らしいことが書いてありますけれども、彼らには予言をしている間、ずっと雨が降らないように、天を閉じる力があり、また水を地に変える力があり、望みのままに何度でもあらゆる災いを地に及ぼすことができる。それほどの力を神様から私たちはいただいているということです。そして先ほども言いましたが、二人がその証を終えると、一匹の獣が底なしの淵から登ってきて、そして彼らは殉教していくわけですけれども、二人がその証を終えるまで、主は私たち一人一人をしっかりと災いから守り、様々な攻撃から守り、そして主の証人として立つために私たちは圧倒的神様の力の中で守られているということ、それがキリスト者の生きる人生であります。そして三つ目、私たちが忘れてはならないのは、主の証人としての道は十字架を追う道であるということです。この8節からのところに、彼らの死体は例えてソドムとかエジプトとか呼ばれる大きな都の大通りに残される。この2人の証人の主もその都で十字架につけられたのである。私たちがイエス・キリストの証人となるということ、それはイエス様が私たちのために十字架を追ってくださり、私たちの今もなお私たちのためにこの罪からあがなわれようと本当に祈り取りなしてくださり、父よを命を注いでくださっているように、私たちもまた証人として立つならば、イエス様に与えられる十字架、私に従いたい者は自分を捨て、私があなたに与える十字架を追っていきなさい。そのことなくして、主と共に苦しみに預かることなくして、私たちは証人になることはあり得ないということです。第1ペテロの4章にですね、このような御言葉があります。お聞きください。4章12節のところにですね、愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。私たちが主のために受ける苦しみ、苦難の中で十字架を覆っていくこと、それが様々な問題の中であり、隣人の罪であれ、また家族の中であれ、その本当に苦しみを主のために覆っていくとき、そのとき栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるのです。それが私たちの勝利の主と共に生きる道であります。私たちがこのですね、今三つ申し上げましたけれども、まず主によってこの神殿の中にいる私たちがしっかりとこの内側において清められていくということ、悔い改めが与えられ、そして私たちのうちに許しが起こり、愛が起こりですね、武田先生が直樹兄弟のですね、四式の時に語っておられました武田先生のお母様がですね、本当に天国に行った時に、ご主人のことがまだ許せない、そのような思いが残っている中で、天国の入り口のところでですね、まだ天国に入ることができずにいた、その幻を、その夢をですね、武田先生の奥様が、百合子先生が見たわけですけれども、そして、百合子先生にですね、百合子さん、 許さないと天国には入れないよということを、その時お母様がゆり子先生に語ったということを詩式の時におっしゃっておりました。私たちが本当に、いつ私たちにはこの証人としての期間が本当に最後終わるのか私たちには分かりません。それは神様だけがご存知です。しかしその時の私たちの本当に内側が清められて、いつもどこをとってもイエス様の愛が溢れてくる、どこをとっても私たちの内側に許しがあり、そして本当に心から使える、その思いがある、それそのことが私たちがそのようにして作り変えられていくということ、これは決してですね、自力でするものではありません。主がその時に教会に集まっている人たちにその時にふさわしく霊を与えてくださり、聖霊を送ってくださり、そして私たちを本当に悔い改め導いてくださいます。そして私たちがしっかりとこの終わりの時代に、敵がですね、様々なこと、病を通していろんなことを通して私たちを脅かそうとしてきますけれども、しっかりイエス様の勝利にしっかりとつながっていくもの、それゆえにこの教会にしっかりとつながって、私たちが勝利の人生を歩んでいきたいと願います。最後にですね、今日の聖書箇所ガラテヤ2章20節を読んで終わりたいと思いますけれども、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の体に対する、神の子に対する信仰によるものです。そのようにここでパウロが語っています。もはや生きているのは私ではありません。私たちはこの信仰にしっかりと生きているでしょうか。もはや生きているのは私ではない。私のうちにイエス・キリストが生きていてくださり、肉によって生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によって私たちは生きているのです。私たち日々の生活で本当に何かちょっと叩かれるとですね、ちょっと揺れ動かされると自分を卑下してみたり、不信仰になってみたり、すぐに私たちの本当に与えられている約束、御言葉を手放してしまいそうになります。しかし私たちはそうであってはなりません。私たちの内も外も子羊のイエス様の血潮によって満たされて、生きているのはもはや私ではありません。キリストが我が内に生くるなり、そのように私たち宣言して、そしてしっかりイエス様の勝利に預かってまいりたいと願います。イエス様は勝利者です。そして私たち主の勝利の証人です。私たちは神の子の、パウロがここで21節で言っています。私は神の恵みを無にしません。私たちこの復活の主の勝利に預かっている証人として、この恵みを、この大いなる恵みを決して無にしてはなりません。勝利者、私たち勝利者です。そのように私たち宣言していきたいと思います。そしてまず、この玉川教会が、そのイエス様の勝利に預かる教会となりましょう。ここに来れば、イエス様の血潮によってきれいに病が癒され、人間関係も回復し、家族も回復し、聖霊に満たされて、そして世界にこの恵みを大胆に流していく教会となりましょう。そのために玉川教会は選ばれています。アーメン。信じますか？私たちそのために玉川教会は選ばれています。エゼキエル47章の泉がこの教会に流れ、そして全世界にこの恵みを注いでいく、諸教会に力を与えていく。私たちに何があるかではありません。イエス様がただ私たちの勝利者となられ、イエス様がこの教会の主であられるからです。私たち50周年を迎えます。その準備をしておりますけれども、私たちがどうか50周年がただお誕生日で終わるのではない。主の物差しがしっかりとこの教会に与えられ、私たちにしっかりと終わりの時代のこの刻印が押され、誠の悔い改めとともに、この11章にありました、地上の主の御前に立ち、オリーブの木として、燭台として主が与えられた使命である世界宣教を果たしていく教会になりたいと願います。教会の主は勝利者イエス・キリストです。アーメン。主を感謝します。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心より賛美いたします。今日もあなたの本当に聖霊様、あなたが私たちのうちに働いてくださり、私たちに御言葉を通してあなたの生きるこの命を 塩を注いでくださいましたことを信じて心から感謝いたします。今日語られた御言葉は決して地に虚しく落ち、そして天に帰っていくものではありません。その今日語られた御言葉は私たちのうちでしっかりと御心を成していく、使命を必ず果たしていく、その力となることを信じます。どうか主よ、私たちにその力を与えてください。この教会が教会のリバイバル、世界宣教としての使命をしっかりと果たしていくことができますように、そのためにここに集った私たち一人一人がまずあなたの聖霊に血潮に注がれて清められていきますように、私たちにまず誠の悔い改めを与えてください。まず主をへり下ってあなたの身元にこの身を置いてあなたの御声を聞く、その信仰を私たちに与えてください。イエス様、感謝いたします。私たちそれぞれの場所にある兄弟姉妹の上にもこの勝利のイエス様がいつも伴ってくださり、私たちと励まし、そして立て上げてくださいますことを信じて心から感謝いたします。教会の勝利者であるイエス様、ありがとうございます。今日も私たちしっかりといただいたこの命に新しい一週間、しっかりあなたにつながって、そして勝利を宣言して生きてまいります。生きるのはもはや私ではありません。イエス様、私たちのうちに生きてくださることを固く信じて心から感謝いたします。ありがとうございます。主よ、皆を賛美いたします。すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。